2. 分散避難の実施や避難所の運営を見直し、複合災害を防ぐ。問い合わせ、危機管理課、電話 740-1145。新型コロナウイルス感染症の第2波が危惧される中、風水害の多い季節に差し掛かっています。これまでの災害対応では、避難所で感染症のクラスターが発生することなどが想定されます。ここでは、市が全国に先駆けて考えた新たな対策などをお知らせします。感染リスクを下げる避難方法。従来通りの方法で避難所を開設すると、密閉、密集、密接の3密状態を生み出し、感染リスクを高める原因になります。市では、新型コロナウイルス感染症の第2波以降を想定し、市民の生命と財産の保護を最優先としながら、複合災害を防ぐ取り組みを実施。分散避難の呼びかけと避難所運営の見直しを行います。水害や土砂災害が予想される地域では、早めの避難を心がけるとともに、あらかじめ避難先を考えるようにしてください。ハザードマップを確認し、防災グッズを用意しておくなど、備えを進めることも大切です。分散避難を考えておく。3密を避けるためには、同じ場所に集中するのではなく、分散して避難する必要があります。安全ならば自宅での在宅避難や親族、友人宅への避難といった方法を取るようにしてください。避難所敷地内、学校のグラウンドなどでの車中泊も選択肢の一つです。また、自治会館などを自主的に避難所として開設してもらえるよう、地域に協力を呼びかけていきます。避難所の運営の見直し。これまでは公民館を先に避難所として開設していましたが、より広いスペースを確保するために、小学校と一部の中学校を第一段階から開設。教室や多目的室などを活用するとともに、テント型のパーテーションを使い、飛沫感染対策を講じます。また、保健師が災害対策本部に常駐し、避難所担当職員の相談や指導に当たるようにします。川西安心ネット。気象警報や災害時の避難情報などをメールで通知します。詳しくは市ホームページへ。避難所での新たな取り組み。いざという時のために市職員が避難所運営を実践。6月3日、総合体育館で避難所運営についての説明会を実施。地区対策部として避難所の運営にあたる市職員が参加し、感染症流行下での取り組みを実践しました。ここではその新たな取り組みについて紹介します。避難所内に間仕切り、テントを設置。体育館が避難所になることを想定し、間仕切りとなるテントを各小学校、一部中学校を含むに30張りずつ、合計500張を購入。車椅子の使用者でも利用できるよう、2.1 メートル四方の大きさとなっています。避難者に対する体調チェック。避難者には受付時に非接触型体温計で検温を実施、簡易問診票を提出してもらいます。検温と問診の結果、発熱、咳など体調不良が認められる人とそうでない人で避難スペースを分けます。世帯単位。症状の程度によって、保健室などを活用できるよう検討を進めています。医療技術者による感染予防対策。 保健師などの医療技術者による感染予防に関するマニュアルを作成、消毒方法やマスクなどの防護具の正しい取り扱い方、避難者や職員の体調管理の注意点などを示しています。また、医療技術者が災害対策本部に常駐し、避難所職員にアドバイスを行います。避難が長期化する場合は、避難所に直接訪問するなどの対応を実施します。災害にみんなで備える。新型コロナウイルス感染症の第2波以降を想定した避難所運営を実施。市長、越田健次郎。緊急事態宣言が解除され、1ヶ月以上が経ちました。少しずつ落ち着きを取り戻してきた今だからこそ、第2波以降への備えが重要です。その中で、早急に取り組まなければならないのが、複合災害への対応です。今回の関東記事でも取り上げましたが、従来の避難所の運営方法では、3密を避けられず、感染症への対応などの見直しが必要になっています。市ではコロナ禍での災害対策についての検討を開始し、感染症対策を講じた避難所運営の方針を定め、現場責任者である職員を対象とした研修も実施しました。また、急遽補正予算を編成し、必要な資機材を購入するなどの準備を進めています。今後も市役所は市民の皆さんの生命を第一に行動し、災害に備えていきます。一方で、行政職員の力だけで災害に対応することが困難であることも事実です。だからこそ、市民の皆さん一人一人に普段から準備をしていただきたいと思います。具体的には、避難情報の確認、避難所以外に避難できる場所の確保、避難生活の際に必要最低限の水や食料、薬などを用意していただくことなどが考えられます。新型コロナウイルス感染症により、様々な分野で新しい対応が求められています。新たな取り組みには戸惑いがあるかもしれませんが、ご理解とご協力をお願いします。